私はこの場所に座っている特権が一つあります。それは皆さんが見れない景色があるからです。ガラスの向こうにベビールームがあります。そこに4人今見ただけでも4人ぐらい5人いるかな、子供さんがいらっしゃるんです。今年は本当に祝されまして、たくさんベビーが生まれました。ベビーブームです。あそこが酸欠になってしまうかなと思ってちょっと心配しております。赤ちゃんが生まれるということは本当に嬉しいことですね。先日ですかニュースの中で、イギリスのウィリアム王子とそしてキャサリン王女との間に生まれたシャーロットちゃんの写真が公開されておりました。本当に可愛らしい、赤ちゃんです。そして多分そのお兄さんのジョージ君が、王位継承権ということですと一番上の方に属するのかなと思います。ですから彼はイギリスの王たるべき赤ちゃんとして生まれたわけです。今日聖書を皆さんで読んでいただきました。その中で私は不思議な言い方に心が止まりました。マタイの2章の2節ですが、博士たちが救い主を訪ねて旅をしてきた時に放ったセリフが面白いんです。2節、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにいますか。ユダヤ人の王として、考えれば考えるほどこれは不思議な言葉です。なぜユダヤ人の王なんだろうか。アメリカ人の王じゃいけないんだろうか。日本人の王ではいけないんだろうか。ユダヤ人の王、しかも王として生まれた、王たるべき方として生まれたんじゃない、王として生まれた方。実はクリスマスというのはユダヤ人の王として生まれた方をお祝いする日なのであります。で、今日はこの言葉に少しこだわって皆さんと共に考え、そしてこの博士たちと同じ気持ちになってこの方を礼拝したいと思います。なぜそれではユダヤ人の王として生まれたのでしょうか。まあさっき言いましたように何か人種的に限られてるんじゃないかと思われるかもしれませんし、またこの言葉によってびっくりする人も実はおりました。というのはですね、当時の政治的な状況ということを考えるとこの言葉は非常にセンシティブと言いましょうか、政治的に難しい言葉だったんです。というのは、その当時ユダヤを治めていたヘロデ大王という人がいます。で、そのヘロデは本当は王様ではないのに王様と名乗っていたんです。その当時世界を治めていたのはローマ帝国であります。だから皇帝は一人しかいないわけです。けれどもこのヘロデというのは非常にずる賢い、また政治的野心がみなぎっている男でしたから、その皇帝のところに賄賂を送っていろいろと工作をして、私に王という称号を与えてくださいということで、彼は本当はですね、このパレスチナ地方のもう4分の1ぐらいしか治めていない小さな、領地しか持っていない、領主なんですけれども、ユダヤ人の王という名前をもらったんです。彼はすごくそのことを誇りにしていました。ですからこの物語の中で先ほど読んでいただいて、このヘロデも周りの人たちもその言葉によって、恐れたという言葉がありますけれども、そういう背景が、政治的背景があったわけです。けれどもそういうこの政治的に非常にセンシティブな言葉であるにもかかわらず、この博士たちがユダヤ人の王としてと言ったには理由があります。それは ユダヤ人の王というのは一つのテクニカルタームでありまして、旧約聖書で予言されているメシア、救い主がユダヤ人の王という称号を持って来られるということが聖書に記されているからであります。特に民数記の中にこんな予言があります。ヤコブから一つの星が上がり、イスラエルから一本の杖が起こる。これがユダヤを治めると記されています。ですからこの星が出現したということ、そしてその星の出現がユダヤ人の王という称号を持った、救い主メシアの誕生であるということは旧約聖書には結びつけられていたわけであります。で、この東の方からやってきたところの王様たちはその予言というものを知っていました。さらにこの今私が言いました予言からさらに付け加えられて次のような伝説が生まれました。神の子がイスラエルに生まれる。その子に世界の多くの人々が従う。その現れの印は不思議な星だ。その星はあなたを彼のいるところへと導く。その星を見たら黄金、乳香、もつ薬を携えて彼のところに行き、彼を礼拝し、そして帰ってきなさい。こういう伝説が旧約聖書に基づいて、東方において流布していたわけであります。それに基づいてこの博士たちがやってきたというわけであります。もう一つ私がこの言葉でおかしいな、少し、言い方がいいのかなと思うのは、ユダヤ人の王として生まれた方、王たるべき方として生まれたならわかりますね。だんだん成長していって王様になる、そうじゃなくて幼子が王様だって言うんです。ちょっとこれ聞いたことがありません。さっきのシャーロットちゃんにしても、それからジョージ君にしても、生まれた時おぎゃっと生まれた時に王様じゃないんです。だんだん大きくなってから王位を継ぐわけですけれど、この方は王としてすでに王様の位を持って生まれる。これも不思議な言い方です。でも旧約聖書をご存知の方はそう不思議でもないということがお分かりいただけると思います。先週はイザヤ書の11章が開かれましたが、その前の前の章、9章というところにこの予言があります。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。一人の緑子が与えられる。その方は平和の君、プリンスオブピースなんだということが、このイザヤという人が予言しています。イザヤという人は戦争から戦争の非常に激しい動乱の時代に生きた人です。なんとかして平和が欲しい、神様が平和を与えてくださるようにと祈っていました。それに対する答えがこれだったんです。一人の赤ちゃんが生まれる。その方がプリンスオブピースなんだ。そしてそのイザヤの予言は11章にと行くんですけれども、その赤ちゃんによって象徴されるところの平和的な王国というものが神が建てようとしていらっしゃる王国なんだということです。ちょっとその部分を読んでみたいと思います。彼はこう言っています。血の巫女はコブラの上で穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。幼子の無邪気さ、無害性がコブラやマムシをも友達とするという、そうした表現で記されています。 イザヤ書の11章には狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく、というこの非常に平和的な支配というものが予言されています。つまり暴力によって、権力によって国を治めるのではなくして、平和という心が支配する王国が、神が建てようとしていらっしゃる王国なんだ、その象徴が平和的な赤ちゃんの誕生なんだということであります。さて、これで先ほどのユダヤ人の王として生まれた方ということの背景がお分かりいただけたと思います。で、それを尋ねる旅に出た博士たちのことを考えてみたいと思いますが、一節に戻りまして、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言ったと書いてあります。東方っていうのがどの辺の東方なのかははっきりしませんけれども、この言葉遣いなどから見て多分ペルシャの付近ではなかったかと考えられます。この博士と書いてありますので、まあ、今日博士というと、まあ、いろんなところで博士号を取った人も、また偽物で取った人もいろいろありますけれども、 PhD とか論文を一生懸命書いて、そして合格した人が資格だか合格だかの帽子をかぶせてもらうという、そういうのが博士ですけれども、この場合の博士というのはそういう論文を書いて博士号を取ったという意味の博士ではありませんで、マゴイ、マギという言葉が使われています。マギというと、この言葉からマジシャンという言葉が出てきます。そうすると分かりますね、手品師のこと、マジシャンと言いますね。それと同じ語源であります。ペルシャなどにおいて星を研究したり、そしてその動きを学んだりして、世界の動きをいろいろと勉強している人たちのこと、そして将来を占う人たちのこと、これをマゴイと呼んでおりました。ヒゴイではありません、マゴイです。それでそのマゴイさんが、星をずっと眺めていたわけですね。そしてこの旧約聖書に記されている、救い主の予言ということを彼らはずっと聞き伝えていましたから、何かそういう印の星があるんじゃないだろうか、毎晩毎晩夜空を眺めながら、望遠鏡があったかどうか分かりませんけれども、ずっと眺めていた。その時に不思議に光る星を見つけた。その星が、ある惑星と惑星が合体したものか、あるいは特別な星だったのか、その辺のことは私は今日は説明しませんけれども、ともかくこれが救い主の誕生を印であろうと彼らは確信をしたわけであります。で、彼らはそうだ、この方を拝みに行こう、どこに行こうか、まあユダヤ人の王だからきっとエルサレムに違いない、そこに行こうということで彼らは支度をいたしました。支度といってもこれ大変です。大体キロ数にしてどのくらいあるかお分かりでしょうか。ペルシャからエルサレムまで、まあ大体2000キロの旅です。2000キロをテクテクテクテクと歩いていくか、あるいはラクダに乗ったとしても何日も何日もかかり、少なくとも1ヶ月2ヶ月はかかる、そういう旅ですから、旅支度といってもボストンバッグに何か荷物を詰めて新幹線に飛び乗るというようなそんな旅ではありませんで、本当に途中の食料から何から何まで備えていく、そしてしかもプレゼントまで持っていく。で、彼らはその犠牲を惜しまずに長い旅をして、そして途中いろんな危険があったと思います。 泥棒がいたかもしれない、飢えがあったかもしれない、寒さがあったかもしれない。砂漠地帯のところですから暑さもあったことでしょう。たくさんの困難を乗り越えて、ただ一つこのユダヤ人の王として生まれた方を拝みたい、たったそれだけの理由で彼は長い距離を旅行してきたのです。私たちが礼拝に来る時に、どれだけの犠牲を払ってやってくるかということを考える時に、この博士たちの犠牲ということを思い知らされます。私は礼拝に来るのに、3分しかかかりません。下に私たちの牧師館がございますので、もう礼拝が始まって、賛美歌が始まってからあたふたと駆けつけても間に合うくらいの距離です。でもそれではきっと皆さんのご苦労がわからないかなと思って、私はわざと日曜日の朝、毎朝散歩しておりますけれども、少し長く散歩して、ね、皆さんのご苦労の一端を、味わおうなんて、まあ、少し殊勝な気持ちを持って今日も散歩してまいりました。皆さん今日富士山が綺麗だったのをご存知でしょうか。富士山なんか見る暇もなく礼拝にいらっしゃった方もあるかもしれませんが、そこ の暗闇坂っていうところありますね。今ちょっと工事で塞がれておりますけども、そのちょっと遠回りして暗闇坂を登ると富士見峠があります。そこからちゃんと綺麗な乳白色の富士山が見えます。今日は富士山を拝まないけど、まあ、あの拝見して帰る、散歩終わったわけでありますけども、まあ、この礼拝に来るために皆さんはきっと1時間2時間電車自動車いろんなご苦労をしていらっしゃるんだろうなと想像しながら、私はその今日の朝は格別寒いななんて思いながら散歩しておりました。けれども1時間2時間じゃないんですよ。1ヶ月2ヶ月この苦労をしながら彼らはその旅路を乗り越えて、ただ一つの目的、ユダヤ人の王として生まれた方を一目見たい、拝みたい、それだけのために旅行してきたということは、何か私たちに大きなチャレンジを与えるような気がいたします。で、彼らはベツレヘムにたどり着きまして、そこで王様に、会いました、謁見をいたしました。まあ、王様は腹の中ではもう煮えくり返るような思いで、ユダヤ人の王として生まれた、それはわしではないか。この時ヘロデ王はもう60、70ぐらいの年で、この誕生の間もなく死んでしまうんです。ですから、彼にとってユダヤ人の王が生まれたっていうことはライバル現る、彼は冗談ではないんです。ライバルとおぼしき 人はみんな殺していったんです。非常に残酷な男です。自分の実の子供3人を、自分の王位を奪うんじゃないかという疑いのもとに殺してしまった、そういう残酷なことが歴史に記されています。ですから彼は非常に疑心暗鬼に囲まれまして、そしてその人たちは一体どこで生まれるのかと聞いて、そしてそれがベツレヘムで生まれてきた時に、わしも行って拝むからというようなことを口ではペラペラと言ったんですけど、本当は行って殺してしまおうという気持ちだったわけです。まあ、いずれにしろエルサレムではなくてベツレヘム、もうエルサレムから7、8キロのところにありますので、彼らは星に導かれて、そしてその家を訪ねた。いかがでしょうか。旧説を見ますとこう書いてあります。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると身を東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その家に上にとどまった。11節、そしてその家に入ってと書いてあります。で、クリスマスの劇では、大体もう七面倒くさいもんですから、もう博士も それから羊飼いたちもみんな一緒くたにあのイエス様のところに礼拝するようになってるんですけれども、どうもあの実際見るとタイムラグがあったようですね。それは彼らが星を見たという、それが救い主が誕生したという時に見たんです。それから 2,3 ヶ月かけて、さっき 1,2 ヶ月って言いましたか、まあ、ともかく長い間かけて旅行してきたわけですから相当時間が経っております。そして、この11節の幼子を見っていうのが書いてある、これはあの生まれたばかりのベイビーではなくて、小さな子供という意味の幼子が使われています。家と書いてあります、馬小屋とは書いてありません。ですから馬小屋からもう借家みたいなところに引っ越していたんだと思いますけれども、ともかくそこに行って、そして彼らは星が導かれた、そこに行って彼らはひれ伏して礼拝をした。このひれ伏してという言葉も私は非常にあの言葉の意味を見ましたら感動いたしました。どういうふうにひれ伏したと書いてあるかというと、ワンワンちゃんがあの伏せをするような、ああいうの姿勢です。皆さん犬飼っていらっしゃいます？いろいろとしつけをされるかもしれません。大体の犬はお座りはできますね。私たちの飼っておりました犬はお座りではちょっと我慢できないから、伏せもやれと。わかります？伏せっていうのは犬がこうやって両手をパッ、両手っていうか両足ですね、前に出してあの地面に、地べたに伏せをする姿勢、伏せまでちゃんと教えました。日本語で。ですから私たちはアフリカで犬を飼ってましたけども、私たちの犬は日本語がわかる。お座り、お預け、そして伏せ、この3つはちゃんと守ることができる、まあ、バイリンガルというかバイリンガルな犬でございます。ちょうどあの犬が伏せをするという言葉が使われているんですよ。面白いですね。つまりイエス様と、そしてマリア、ヨセフがいた家、どんな家だったか分かりません。床の上に自分の体のくっつくところは全部くっつけたというような、そういう表現です。今でもイスラムの方々は礼拝をするときにはそういう姿勢で礼拝をされますね。私たちはこのイスラムの人たちにとってあのとても尊敬することはその礼拝の姿勢です。旅行しているときでも彼は小さなあのマットっていうんですか、絨毯みたいなものをくるくると巻いて、そしてあの旅行の飛行機と飛行機の乗り継ぎの時間でも、あ、今時間だというと小さな待合室に入ってそのマットをパッと広げて、そしてメッカの方、どちらがメッカか分からないけども、ともかくメッカの方に向かって本当に地べたにひれ伏して礼拝する。まあ私はその姿は尊いものだと思います。いずれにたしましても彼らはこの幼子といってもね、私たちがクリスマスカードで見るのはこの上に輪っかがあって、そして光り輝いておって、マリア様は綺麗な着物を着て素晴らしい美人でね、そしてヨセフ様はそこに力強い男として、あのハンサムな男として立ってる、まあ、クリスマスカードにそんなね、あの醜い男性書いてもしょうがないからみんな綺麗に書くわけです。でも本当のイエス様、本当のマリアさん、本当のヨセフさんはそこら辺のおじさんおばさんごめんなさいみたいな感じだったと思うんです。家といったって大したことがない、床がちゃんと掃除してあったかどうかわからないけれども、彼はそんなことは構わず、この方がユダヤ人の王として生まれた方だ、私たちはこの方を礼拝するために来たんだと言って、もう何もかも捨てて彼らはその前に這いつくばって礼拝をした。私のすべてはあなたのものです、私のすべてをあなたに捧げますという姿勢を取りました。そして彼らはただ 腹ばって礼拝しただけではなくて、用意してきたところの黄金と乳香と持つ薬とを捧げた。黄金というのは言うまでもないと思いますが、金のことですね。今でも昔でも金は貴重なものでありますし、これはどの文化でも王様に対する尊敬を表すところの贈り物であります。乳香というのは乳香と書いてありますが、これは乳糖に似た物体で良い香りのするものです。オリーブのような木の幹を傷つけて出てくる液体を固めたもので、乳白色の半透明な樹脂であります。でこれを炊くとものすごいいい匂いがいたします。私も一度乳香をいただいたことがありますが、本当に部屋に漂ってくる素晴らしい香りがいたします。この乳香は王様への贈り物にふさわしいもの、特に神の礼拝のために用いられる祭司たちが用いるものでありました。祭司としての役割をする主イエス様にふさわしい贈り物。持つ役、これ何でしょうか。持つ役、漢字を皆さん見てくださいますと、持つというのは没と書いてありますね。死ぬ時のことです。これはエジプトなどで使われていた、死んだ人たちをミイラにするときに防腐剤として用いられたところのお薬です。他にも皮膚薬、麻酔薬、化粧品としても用いられた。ですから主イエス様が私たちを癒し主である、私たちの傷を癒してくださるお方だという象徴がこの3つの贈り物の中に含まれていたと思います。いずれに対しましてもこれはものすごい高価なものでした。彼はその全部を見たところは眼前ない平凡な赤ちゃんであり子供であったところのイエス様に捧げて礼拝をし、そして彼らは帰る時には喜びに満たされて帰っていきました。その前のところに十節にその星を見て彼らはこの上もなく喜んだと書いてあります。私たちが私たちの全てを捧げて礼拝をするときに、主は私たちにこの上もなく大いなる喜びで満たしてくださいます。礼拝って一体何で来るんだろうか。毎週毎週電車賃をかけて時間を使ってお弁当まで持って礼拝をする、一体何の意味があるんだろうか。私たちは礼拝によって神を神として認め、その神に私はあなたに作られたものです、あなたが愛してくださるものですということを言い表すのであります。私たちは献金もいたしますが、献金は説教の徴工料ではありません。今日の説教は良かったから少し奮発しよう、今日の説教は下手だったから、まあ、この辺にしよう、説教の徴工料ではありません。献金は私たちの全てを神様にお捧げします。私たちが持っている全ての持ち物は全部あなたからの賜物、恵みです。まあ、全部お返してしまうと帰りの電車賃がなくなりますから、帰りの電車賃は取っておいてもいいんですけれども、しかし私たちの全てをお捧げしますという献身の現れでもあります。彼らがそれをしたときに本当に心からの喜びを持って帰ることができた。私たちはこのクリスマスの礼拝に参りました。ここに目に見えるイエス様はいらっしゃいませんけれども、目に見えない主イエス様が全ての恵みを携えて私たちのところにおいでくださった主がこの場所に臨在しておられます。その主の恵みを心から感謝し、ありがとうございます、この罪深い 私のためにおいでくださって、十字架にかかってくださって、救いを成し遂げてくださって、ありがとうございます、感謝しますと、心からの感謝とまた賛美を持って主を礼拝し、この場所を立ち上がらせていただきたいと思います。お祈りいたします。神様ありがとうございます。博士たちが遠いところからその旅の犠牲を厭わずに、この幼子をイエスを訪ねて旅をし、そしてイエス様に出会った時に全ての彼らの財産を捧げて、そして喜びを持って帰ってまいりました。私たちの持てるもの、私たちが与えられているもの、それは全部あなたの豊かな恵みの印であります。主よ、この恵みをありがとうございます、感謝をいたします、喜びを持ってこのクリスマス礼拝を閉じとうございます。私たちの心からの感謝と賛美と礼拝とお受けくださいますように、主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。